Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年7月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編、
真夏のサイキックミーティング2025。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
どうもこんばんは、竹内芳香です、は
い、弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。
はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、
1年ぶり
ですね。サイキック
ミーティングですよ。
はい、
ね、はい、
はいはい、もう冬なかったですからね、
うん、そうですよ。
ご心配かけまして、
いろいろね、あの、はい、誠さんと竹内先生の不仲説とかがね
まあ、あのいろんなもの、
まあ、正直言うけど仲は良くないよまあ一応あの朝芸の小木道も呼んでるけど
ありがとうございます。
でいつあの孫さんに会ったら、はい、小木道の感想をおっしゃってるんですよ、
はい、小木道のね、
あのまたぐからね、
またぐから、いやあれさ、はい、あのこんなん言うじゃないけど、小木道で、はい、最初なんかその近所のおばちゃんに、うん、
はい、
あのね、あの夜間股間のとこに置いてたみたいな話してて、はい、うん、はい、あの続くになってるから、はい、次どんな話か思ったら全く違う話になってるから
あのだから前半まであの続き書いてるんですよ。その後がちょっとガラッと変わるんですけど、
ガラッと変わるのか、はいはいはい、そうか、
うん、一応は続いてて一応落としてるんですけど、
はい、はいはい
はい、はい、あの今あた一番最新は、はい、今日送ったやつは、はい、マルタイラーメンを、
はい、
あの食べて、
はい、
もう嫌になって、
はい、
別のラーメン食べに行ったらという話を今書いて
る。ああ、なるほど。サイキックで喋ったね、はい。
そうそうそう。
これで山内書店の話も出て
きました。
出てきましたね。
はい。
はい。だから、これはあの山内書店やなと、はい。はい。サラリーマンがどうしてもエロ本買うのにね。
あのおっさんすごかったですよ。
出張のね。
はい。あれね、あの本当に。
いや、まあ、とりあえず、まあ、本編に入ってやら。ちょっと、あの、かかり気味って食い気味に喋るのやめてもらっていいですか。まずこれ言わなあかんからね。
そうですね。
はい。はい、ということで、もう竹内さんがね、はい、あの、小木道ね。あれね、いつも俺 X 見ながら竹内さんがさ、うん、あの、みんな浅井芸能買ってくださいって言ってるけど、もう浅井芸能売ってるとこなかなかないから、
ね。ないっすね。
コンビニでは売ってないですもんね。
売ってない売ってない。あれ、もう週刊大衆もコンビニでか追い出されたけど、はい、あの、浅井芸も、うん、あの、言ってみたら週刊大衆と浅井芸って、エロ雑誌部門なんですよ。
ですよね。
そうなんですよ。うん、だから、もう、うん、本当に売ってないん
ですからね。
いやだから俺とこはたまたま CBC で近所の本屋さんから朝芸を取ってるから、は
い、なるほど、
あのたまたま読んでますけど、はい、一般の人に朝芸買いに行くの本屋さん以外ないっすよ。しかも街の書店以外ないっすよ。
はいはい、
大手のそのだから言うて大垣書店多分扱ってないと思いますよ。
ですよね、はい、だから部数もね、はい、だいぶこうコンパクトになってきてるからね。
そうだからあの割と不定期刊行に力ってきてる人だ
ね。そうあの特別号があって、はい、月に1回合併号があるんですよ。
そうなんです。だ
から週刊と言いながら実は月3回なんですよね。
3回なんですよ。
はい、
でもあの最初に青春小木道初回ですよ、うん、あの長嶋茂雄の特集と特集、
はい、
その同じ号に竹内先生の青春小木道が
青春小木道
がそうそうそう、ね、並んでね、
並んで
そう
長嶋と
そうですよ、はい、ミスターの隣に青春小木道
青春小木道書いてましたからね。
はいはい、いやもうだからね、あのあれは定期購読を勧めてるんですよ定期購読すると毎回送られてくるんで、
はい
ね、
はいはい、
年計してくれたらという
ね、は
い、
年計してくれた、
はい、うちの事務所もね、その、はい、編集者知り合いの方がいらっしゃって、もうずっと何年も送ってくださるんですよ、
はいはいはい、
でもなかなかその、うん、今事務所に小学校2年生の娘が来るんで、
う
ん、
あーせやろ、
置く場所に困るんですよ。
困るよね
朝芸は。
俺もだからあの朝芸の競馬の連載とかした時に、
はい、
うちの家に送ってきてくれんねんけど、いつも小学生の子供おる時にあの本な
ちょっと難しいですよね。
難しい。だってあの、うん、はい、あれやナイトスクープの石田君が、安氏が、はい、朝芸大好きすぎて、うん、でも朝芸を新幹線の中で読んでるの恥ずかしいから、はい、あの朝芸用のブックカバー買ってました
なかなかあのサイズないでしょ。
あのサイズないね。普通単行本とか文庫本あるけど、朝芸サイズの週刊サイズのカバーってなかなかないから、
それ探し出して、
探し出して買ってきて、朝芸だけは絶対読んでましたから、あいつ。
朝芸すごいのが、あのフジテレビ問題を糾弾してる時期があったんですけど、はいはい、フジテレビを糾弾してる見出しの隣が女子アナおっぱい戦争とか、
ね、そうですよ。
その立ち位置がね。
いやあの週刊誌でね、
はい、
なんかエビデンスがどうとかファクトチェックがどうのって言われてるじゃん、
はいはい、
でこの誹謗中傷がどうとかね、
はいはい、
言われてる中、朝芸って堂々とその女優の名前出して、
いやいやだから綾瀬はるか石原さとみ、
はいはい、
あのおっぱい戦争20年とか、
とかね、
みんなそれほんまに 表紙に書いてますからね。
ですよ、あそこの具合はとかね。
そうそう、書いてます、
書いてますね。
書いてます。
そうですね、昔の聴導館先生の、ね、玉門占いみたいなこと。
そうです、あのトースボの玉門占い以来ですよ、はい。
ね、だからもうそんなもんやというふうにみんな思ってるから何もないんでしょうね、
はい、いやだからうち の, あの、うん、アシスタントの女性アナウンサーの皆さんも、はい、朝芸はいつも降りてますけど誰も撮りませんから
朝芸、ね、置いてる時代で
もう いつもお前シビシギター置いてあるやろ、はい、あん中には現代と、はい、あのポストと文春と新潮置いたんや、はい、で、はい、フライデーとフラッシュはもうやめたんや、もうええわっ て, 言って、うん、俺朝芸だけ残しててんけど女性アナウンサー誰一人朝芸見ようとしませんね。
手に取らないでしょ女性アナウンサーが朝芸を。
俺この間でもあの飯花でか立花が面白くて、はい、ちょ女性アナウンサーここだけ読んでくれんとこれちょっとどう思う。いやホットドッグのやつね、
はい、
あのホットドッグの本当に美味しいホットドッグから何かっていうとこがあって、あれはちょっとこれ面白いなと思って、
そこは読んでくれと、
そこここだけ読んでくれ他読まんねあれ無理に見せるとパワハラセクハラにつながるでしょ。だから三島でか立花のとこだけクリップ挟んでここだけ読んでくれ。
気使ってまんな。
気使うよあれ。だってうかつにめくったら、
ね、
女性の裸ばっかり映ってる
んですよね。
そうや、あとはあのなんかもうあのモザイクなしのビデオがどんなんが今これ来てますよとか、そんなんばっかりやってますから。
あの近所のおばんのヌードとかあるじゃないですか。生々しい
の隣の人妻、
隣の家のみだらずま
です、ね、みだらずま、はい、よう覚えてるな。
いや僕あの一時期感想送ってる時やった編集者に
隣の家のみだらずまね、はいはい、
あの三段腹が良かったですみたいな、ね、
そう、何の感想言わな
さい。あれをうち送ってくるから、
はいはい、
あの送ってくるわね。送るときにね、おかんよだから、はい、裏返しで置いてるんですよ。裏返しで、
はい、
で俺のところも全部切り抜いて、
はい、
別のところにファイルしてるんですよ、
はい、
読まれた家やから。
でももうお母さん90代でしょ、
はい、
竹内先生の、はい、それでもやっぱりそういう隠蔽工作を、
いや、
という
かね、いや、あの、まあ、ヌード みんないねえけど、はい、俺のコラムというかあれ読まれたくないのよ。だって自分の息子が95になって息子があの精通したこととかね、夜間をぶら下げたこととかね、今大学をサボってるとか話も書いてるわけだから、
書いてましたね。
そういうのをやっぱり読まれたくないよね。
まだ、うん、70古希を迎えてもそういう心理はあるものなんですか。
ある、より、はい、より強い。
いやだから、いやだから親に見られるというのはね、
うん、
あのチブを見られるわ
け。そうなんですよ、まあまあ、お互いの
お互いの、そうそう、おかんに見られるの一番嫌やもんね。はいはいはい
はいはいはい。あれ思い出すもん、悪魔を見たという映画見ましたか、韓国のイ・ビョンホンの。
ああ見ました見ました、はい。
もうえぐい、自分の婚約してる女の子がこう変質魔に捕まってバラバラにされて殺されるんですよ、
は
い、でそれが刑事のイ・ビョンホンは、
はい、
自分が捕まえてってないんだけど、はい、警察はお前身内殺されてるから外れろ
と、外れろ、
でもこそっとやるんですよ、
うん、
でやるんやけどどうやるかって言ったら捕まえないんですよ、
うん、
とにかくどつき回して逃がすんですよ、
はいはい、
でまたどつき回すんですよ、
逃がす、
とにかく捕まえたら簡単に刑になって、
あ、
まあ、実刑になるから、
はい、そうはさ、自分は何もできへんから、
はいはい、もうそれで追い詰めていって、で犯人もお前そんなことないと俺もいろいろやるよっつって、うん、そいつの、妹とかもう殺してしまうのよ、
は
い、でもう怒り爆発でイ・ビョンホンが、うん、もうだからでも本人はもう捕まってもええっつって、うん、街中包丁持って歩いて俺を捕まえろって言ってるんですよ、
うん、
でもこれ捕まえさせてあかんということでイ・ビョンホンそれをさらって連れていくって、
うん、
でラストどうなるかという話なんですよ、
はいはいはい、
でこれはわーっと思って、その殺人犯は死刑怖くない、
うん、
人殺そうなんて思ってない、うん、罪の意識もない、
はい、
何もないんですよ。でも一応は子供と両親はおるんです、
はいはい、
で子供と両親とはもう会うてないんだけど、うん、一応会うるんですよ、うん、
はい、
でどうしたかってこれネタバレですけども、うん、言いますよ。もうイ・ビョンホンはあるところに閉じ込めてこうくくりつけて、うん、それ犯人を、
うん、
で犯人ガーン言うたらこう、まあ、あの口になんか刺したりとかして、うん、まあ、拷問みたいにするんだけど、うん、実はそうじゃないんですよ。そのこう紐みたいなのずっと結んでて、うん、で実は上にギロチンがあるんですよ、
はい、
そこの首こうなってる犯人が、うん、ほんでイ・ビョンホン出ていくんですよ、
うん、
ほんだらイ・ビョンホンが呼びつけてた両親と子供が自分のお父さんを探しに、うん、来よるんですよ、
はいはい、
で息子の名前呼んで中におの分かってるっつって、うん、ドア開けるとその紐が引っ張られて、
はい、
開けた瞬間に
ギロチンが落
ちて、うん、その殺人犯が首飛ぶわけ、
うん、
だから自分の首飛ぶ瞬間を子供と両親に見られて、うん、両親の 手によって残罪されるという仕掛けを作ってるのがラストなんですよ、うんうん、でこれ僕が思ったのはあの殺人犯でも 親には見られたくないっていうのがあるんですよ。それと同じ心境で僕
ちょっといいですか。
いやいや、
だから今熱く語ってありましたけど、自分の精通と殺人犯のギロチンをなぜ同じレベルで話してるかちょっとわからないんですけど、
子供の頃の
相変わらず ね
夏休みに夜間をぶら下げてたとかね、
その話とどんだけ俺のチンチン硬いねんとか言ってた人が
今のイビョンホンの話とね、
はい、一緒にした方がいいと思いますよ。
いやまあね、でもそれぐらい恥ずかしい
この2人やから今受け止めてますけど、はいはい、あんまり勢いで喋らない方がいいと思いますよ、それ。
本当にね。
本当にねやないやら。そんな映画あったんですね。は
い、すごい、すごい、
なかなか面白いですね。はい。はいはい、でも竹内さんの小気道もほんまにね、連載始まって。
はい、
でも週刊大、でもまだ朝芸も、うん、まだあれですね、ヤクザ組織のことは書いてますな。
書いてますね。
はい。週刊大誌はほとんど、うん、それのみで、ほぼほぼ、はい、作られてる雑誌ですけどもね、
うんうん、はい、だからもう最新情報がもうどんどん入ってきてるみたいですよ、やっぱり。
やっぱりね、
はい、その業界の、はい、前も打ち合わせの時にちょっと業界の話聞いたんですけど、うん、今こうなってますよ、
はいはい、
和平近いですよとかね、
そやな、
この人とこの人引退して和平、はい、和平のためのあれですよ、
は
い、つって。
だって朝芸もだからね、なんかもう、はい、言ってみたらなんか若かりし頃何代目がこういう人やったみたいな特集もやってますもん ね。そうなんですよ、
はい、
いやでも朝芸ってほんまによう考えたらめちゃくちゃ面白い執筆人もおるんですよね、うん、
います。
いや飯原でかも面白いんですけど、うん、それ以外にもだって井筒監督も入ってて、
はい、
あとで佐藤、
うん、ああ、マサル、ユー。
ユー、マサルさん、マサルさんも入ってて。
はい。はい、
ね、まあまあ面白いですよ。
テリー伊藤さんも
ずっとやってる。テリー伊藤さんも対談やって
るし、はい、エロ監督の村、
村西。
村西さん。
村西さんもやってます。
村西さんもやってます。はいはい、
はい、かなりですよ、あれは。
はい。
うん。
で、アコでしか読めん人、まあまあいますよ。アコでしか読めんと。
でも、70にして、ね、その朝芸で連載っていうのが
竹内先生らしくて、ね、すごいですよ ね、
うん、
やっぱり70古希になったら古希道って言うてましたからね、
いやでもほんまにあれ言うてたら来たの、うん、話
そうですそうです、あれ担当が、
はい、
あれ朝日芸能の、まあ、担当は僕の怪談が好きやったんですよ、
はいはいはい、
でその連れの、まあ、別の朝日芸能の別の雑誌をやってるやつがすごいサイキッカーで、
はいはい、
うん、だからその2人がまあじゃあってのことで考えてくれたんですね。
はいはい
はい、はい、
だからうん、そもそもその古希道っていうのは僕が最初ね、うん、竹内先生に、うん、何年か前2年ぐらい前に、うん、新書で写生道っていう本が出てたんですよ、うん、でそれは、うん、医師が書いた医学的な本やったんですよ、うん、確かね。でもそのちょっと表紙見て悔しくて、うん、絶対竹内先生がそういうこと書いた方が面白いのにとか思って、うん、僕がそれをね写真撮って竹内先生送ったんですよ、うん、
はいはいはい、
ただ竹内先生がじゃあ僕は古希道を書きますって、
うん、それが何年前
それが2年ぐらい前ですかね。それがきっかけで、
あ、まあ、古希が近かった
んで、ね、
古希道にしますと、
はいはい、
うん、それがね、うん、ちゃんとこういう形になって、うん、浅い芸能に乗ってって感慨深いですよね。
感慨深いですね、うん、
そうやんね、うん、ほんまに。
だから、まあ、70になったら古希っていうことを考えてくれた人に感謝すべきでしょうね。古希じゃなかった、
もともと、いやいや、その国の方で考えてなかったと思いますよ。古く、まれや。
まれやからね。
でも70まで生きたらまれやったんですよ、昔はね。昔は人生50年ぐらいやから。
ね、はい、はい、うん、で70で古希しといたらもっとまれなわけですもんね。
そうやね。
本来は。
本来ね。
本来ね。こかないもんね。70だったら。
もう70は
なかった。70だったらこかへんでしょ
う。いやー、でも、うん、言うても、僕ら、うちの CBC ラジオなんかでも、うん、やっぱり、そういうね、老人ホームみたいなところで勤めてる方から聞くと、はい、老人の恋愛っていうのは、やっぱり、盛んなんですよね。
そうなんだ。
エッチ実際にしてる人も、まあまあいる言ってましたよね。
へぇ、老人同士で。
老人同士で。
週刊誌でも現代とか、うん、ね、でやってましたよね。その死ぬまでセックス特集。
死ぬまでセックス特集
やってますよね。
はい。
だから死ぬまで。
そういう方が一定の需要があるから、ようそういう特集をやるんです
よ、ね。いや、だから、よく、なんか、お医者さん行った待ち合室で、うん、週刊現代は、うん、まあまあ、その、奪い合いですね。
そういう、
まあ、老人の朝芸とか、週刊大使とかなかって、うんうん、俺の行ってる病院では、文春新潮週刊現代で、
はい、
俺はいつも文春か新潮読んでたりするんですけど、うん、おっちゃんらはもう、
現代
です。ヌードグラビアもあるし、
はいはいはいはい、
死ぬまでセックス特集も見てるし、はい、大江戸花びら万有記みたいなのもありますから。
あららら。
あらら。
あれは一応は高尚なふりをしてる ようなとこもあるじゃないです
か。はい、あります、あります。
だからいいんだろうね。
でもあれ、完全にあれはあれですね。うん、あの自民党応援してる人のターゲットですね、なんか年齢層が、
はいはいはいはい、保守の、保守の、
保守、自民党を投票する、はい、何があっても自民党っていう人たちは、はい、週刊現代読んでますね、多分ね。
ああ、そういうことか、
うん、そういうことです。
朝日芸能はちょっとリベラル、
リベラルポイントがあるやんか、どうリベラルか知らんけど、
まあ、自由なね、表現の自由を、はいはい、謳歌してる人が、
謳歌してる人がね、
はいはい、
知るか、そんなもん、今さらパワハラとか言われたってみたいなとこが、
ありますよね、
朝芸には ありますね。
批判されたことないですよね、そんなお調子あのおっぱい戦争とか書いてても、も
うだからそういうもんやという、うん、みんなもうあるんですよ、一定の朝芸に対して、
朝芸とか東スポに関しては、うん、もうまた書いてるわ、
はい、
ぐらいでしょ、
ぐらいですよね。
だってこの間もまたね、東スポあの宇宙人またなんか発見みたいなこと書いてありましたからもう日付以外一切何の本間の事実もないと言われてる東スポで、はいはい、日付だけでしょあそこあってるのほんまに。
ですよね。
ただあの鶴光さんも去年ぐらい批判というかね、番組で
ね
あなんか炎上した時があって、
はいはいはい、
その下ネタでね、
UFO の替え歌かなんかでね、
めちゃめちゃくだらないから歌うんですけど、 UFO っていうのをまた言ったら怒られるか言わないですけど、
言わないけど、はい、
あることで言うたんやけど、はい、それで批判されて、
はい、
それあの鶴岡さんからしたら立つせないよ ね
もう半世紀やってらっしゃるのに、
うん、もう半世紀 ね、うん、いやだからある時 X なんかみんなはなんで今更鶴岡さんにはい、はい、とでもそれがだから時代変わったんかなということなんでしょうね。
そうですよね、もうエロトックみたいな認めてあげて、うん、何言ってもいいと、ね、う
ん、
ういう
でもこの間もトシちゃんね、
はい、あトシちゃんもそう
や
し、
えらいことになりましたよ TBS で、
はいはいはいはい、はい
うん、はい、
やっぱりなんかセクハラパワハラ、まあパワハラはねあれやけど、セクハラ、うん、まあセクハラもダメですよ、ダメだけども、うん、下ネタ言うぐらいはいいんちゃうかなと思うんですけどね、それもやっぱり今はもうダメ。
でもまあ教師ビンビン物語を俺の股間はまだビンビンみたいなことを言ったんです
けど、はい、うまいこと言い合ってんけどね。
いやいや、じゃあそこうまいこと言い合ってんけどねやないや。今の聞いててうまいこと言おったら、いやなんかあのちょっとうまいこと言うたなっ て悔しそうな顔して喋るのやめてもらっていいですか。
いやいやほんまにね、まあ、何気なく言ったんでしょうな、トシちゃんからしたら、
じゃあトシちゃんからしたらいつものノリで言ったら、うんね、その報道特集のあの真面目なアナウンサーが、
はいはい、
でしかもちょっと手握りかけたらしい、
あそれはあかんや、
それアウトやね、
それアウト
や、そんなこと許されて浜村淳さんだけやから浜村淳さんだけでしたらそれ許されてたわね、
はい
はい、
はい、うん、なんか鈴木道子さんが亡くなられた時に、
はいはい、
あのまた一時そういう話題がまた再燃しましたね。
はい、
は
い、そうなんですか。
はい、はい、お葬式の時とかでなんかいろいろ話があったとか。
うん、そうなんですか。
はい。
いや、そんなどこでそんな情報が。
いや、そんなあの業界やから回ってきますやん。
回ってきます
よ。いや、竹内さんの業界がよくわからないけど。
そうなんです。
脳内業界かも。
脳内業界ちゃいます。それ。どこでもそんな見たことないです。そんな話が再燃したなんて。
再燃してたは竹内さんの脳内やと思います。
脳内と思うんですけど。
いやいや、まあね、でも。ええね、美智子さんもね、うん、一時なんかね、はい、シゲナベイビーとねどうのとか、
そうありましたね、
私ね、
あ事件でしたねあれもね、
はいはいはい、シゲナベイビーがあの選挙に出た時に東京都知事選ですか、なんかまあある意味こう泡沫ということで、うん、まあ話題になったじゃないですか、
うん、
で最近の選挙っていうのはもう泡沫だけども泡沫じゃないってなってきてるでしょ、う
ん、あ
だからあのかつてのやっぱり泡沫の予算みたいなものは消えてきてますね。
いやだから、ね、やっぱりあのあれ供託金が上がったのも大きいですよね、はいはいはい、
うん、
はい、うん、だから日本 UFO 党とかもういなくなりましたしね。
はいはい、はい、
うん、日本 UFO 党あったんですか。
ありましたよ、あの石川県本部にして、日本 UFO 党、いや宇宙人と出会うための党っていうのがあって、はいはい、僕はあのなんか取材したことありますよ、
トゥナイト2に。
はい。どういう党かって取材して。
ね、
ただ、選挙の開票の時に、日本 UFO 党の事務所に詰めようと思ったら、その日はちょっとなんか、あ、じゃあ、そう、東京に本部があって、はい、その日は石川県の、なんか、白衣市かなんかに、あの UFO が、よく見える、うん、あそこの方に、イベントがあって、ちょっと、その日選挙事務所詰めてないですって
、
うん、やる気ないんや。
一番大事やろ、
一番大事。そこ大事やろ、お前ら。でも、あの人らはだから、選挙通るよりも、
はい、
自分らの主義主張を言いたかった時代でしょ。だから雑民党の東郷健さんも
雑民党
いいんですよ、通らなくていいんですよ、
うんうん、
ただ我々はこういう日陰のもんやけど、
うん、
我々の立場は分かってほしいっていうね、うん、
そのためにお金はもう出してもいい
と、出してもいいということやったんですよね。
今の時代だったら雑民党ももっと得票してたかもしれないですよね。
そうですね、はいはいはい、
うんうんうん、 ですよ、うん、あの時代やからほんまにね
宝物っていう
宝物の中にカテゴライズされたけども、
はいはいはい、
うん、だから今もほんまに、
ね、いやそういうやったら誰やったかな、うん、歌だけ覚えてるあのエイズイヤイヤ音頭歌ってる人がいました、
ね、ああなんか太陽塔みたいな
ところ太陽塔や
ねやってましたね
太陽塔やエイズイヤイヤ
あと京都で斉藤さんっていうねあのサイキックのアナウンサーが出ましたけども
日本最中
あ、ね、あのマッカーサーから全権を委託されたっていう方がいらっしゃいましたね、
はいはい、
でも年齢計算したら5歳ぐらいの時にマッカーサーから、ね、立法と司法と行政を委託されたっていう方もいらっしゃいましたけど
全権
を、ね
はい、あれは選挙活動で選挙候補に載ってたんですよ、
ね、あそうです、はい、ほんであの手書きのね
手書きの選挙候補に載ってて、うん、ほんであのリスナーさんからすごいことが現れましたよと、ね、京都の斉藤さんでマッカーサーから全権もらった人がおられますよって言ってねありましたよね、
だから昔は本当に、まあ、原則ちゃんとした人が出てて例外的に泡沫候補やったんが、うん、今もう原則と例外が、
ね、あの境目が
分からなくなってて、ね、全くないですね、
分からなくなりましたね、
はいはいはいはい、うん、だからなんか国民民主党ってまあ確かな政党なんだけども、うん、見方によってはちょっと泡沫っぽい匂いもあるんですよ僕からしたら、
はいはい、
うん、だけどもあれだけ票を取るじゃないですか、はい、まあ賛成党なんかもそうだけど、はい、700万票とか取るわけですよ、うん、これすごいですよ ね、うんうん、だからこう一気にこうなんか選挙に今まで興味なかった人が SNS とかで興味を持って入れてる方がたくさんいらっしゃるんです
よね、う
ん
う
ん、
投票率やっぱ上がってますからね、
うんうん、60% 近くいったもんね、
うん
うん、で普通得票率上がったらちゃんとした選択されると言われてたのに、
はいそうですよね、
逆になりましたよね
そうですよ、だからあの玉川さんとかでモーニングショーの
そう玉川さんが ね
選挙行ったら結果変わるからみたいなこと前まで言ってたのに、
はい、
投票率上がったらこんなことになっちゃうやみたいな
どっちやねん
どっちやねんっていうね、
なんかあれもあれでめちゃくちゃ怒ってます、怒るよねそらみんな、
はいはいはい、
だ投票選挙行きましょうみんな国民の権利やから言って投票率上がったら自分の思った結果と違かったらあの政治に詳しくないやつが言ってんじゃないかって、うん、いやそれあかんやろって、まあね、
いやいや投票率上がったらそらそうですよ、
そらそうです、
興味ないやつも行くわけだから、
はいはいはい、
みんながみんなないろいろ読んで行くわけじゃないからね、
そうやねん、
パッと聞いただけで行く人もやっぱり
あこの党面白いって思う子たちもいっぱいいるや
から、ね、いるしね、
うん、それはでもそれ言い出すとそれは民意やねんから、
うん、しゃあないよね、
結果を受けてそんな自分の思ったと違うからって言うとあかんと思うよ、うん、やっぱり、
まあそれはそうですよね、それを受け入れた上でですよね、
うん、そうそう、なぜじゃあなぜ逆に若者たちがこれ言ったかとか、うん、何が刺さってんやという分析するのはええけど、
はいはいはい、
自分の結果思った結果と違うからこれはなみたいなこと言うのは違うと思いますよね、
うん、まあそりゃそうですね、
うん、そうやね、
うん、
うん、
なんかね今回ちょっと僕も、ね、苦渋の選択でしたけどもね、
あ竹内先生も、
はいはい、
竹内先生はでも、はい、あそっか前の時に博士が3年前から出てた時は、
うん、
あの応援演説とか
やりましたし、
はい、
八幡愛ちゃんの時も最後の、
はい、
あの、うん、応援演説僕出て1時間ぐらい喋りも2人で、
うん、でもコツをつかんだ歌ったんですよね、2回あの応援演説しても、
はい、
選挙のコツつかんだと豪語されてたんで、
はいはい、だから分かりやすい言葉で大きく叫ぶみたいなね
いやそれとあと名前を連呼する
そうそう、うん、余計なこと言うの聞いてくれないもん
でもそれが多分あかんのでしょうけどね、
本当はね、
本当はね、
本当はちゃんと言わんとかんねんけど、うん、それ言うてたら聞いてくれないんですよ、
まあまあね、
いやだからもうあの、うん、言っちゃないけど石破総理とか、うん、あのネチネチした喋りね、
うん、
外で聞いてられへん、暑い時
はいはいはいはい、
ネチっこいやんか
ですよね
めちゃくちゃこれ言うたらやけど喋り方本当にネチっこいなと思うもん、やっぱり
うんうんうんうん、うん、石破総理ね、
ね、
うん、そうですね、中身よりもそういうショート動画とかがこう拡散される時代やったらほんまになんか分かりやすいフレーズとか、
そう、
だからそういうのが
だから前昔の小泉さんお父さんみたいにワンイシューでやってる方がみんな刺さんのよね、
う
ん、やっぱり
ですよね、
うん
うん、今から考えたらね何のことか分かんないんですけど、ね、あの
郵
政民営化だけで、
うん
ね、ワンイシュー言うてねやってて、まあ、その結果どないなったんやいう話ですけど、
自民党ぶっ壊すって言うて来たわけやん、うん、
はい、
だから自民党やっぱりこのままではダメだとみんな思った時に自民党ぶっ壊すって言ってくれたからすごいハマ刺さったんですよ、
うんうん、
だけど自民党ぶっ壊すって言った人に入れることによって自民党が壊れなくなるわけですよね、
うん、
この矛盾がわからないんですよ、うん、
でも石破さん壊しかけてるやろ、
そう石破さんが壊してるわけだけど、
うんうん、不思議やな、
ね、
今考えたら
ね、
一番なんか自民党のなんか全然総理に選ばれないような性格と人間性やったのに選ばれて、
うん、
今面白いなと思うけど石破を辞めさせな運動いうのもちょっと面白すぎるなと思うけどな、
そうですね、今だからまあどういうことかというと、
はい、
結局石破さんが辞めると高市早苗という人が出てくるんですよ、
はいはいはい、
でこの高市早苗さんがやっぱりちょっと危ないんちゃうかという意見があって、
はいはい、
この人を 総理にさせたくないという運動なんですよね。
あ、そうやろうな。
要は石破さんを守りたいというよりも、
まあね、はい、はいはいはい、
うん、だからこの辺の図式がちょっと見えてくるんですよ ね、
あの敵の敵は味方みたいな、
ね、そうそうそうそう、ね、で高市早苗さんを立てて参政党がこう来るんちゃうかっていうのはね、参政党と自民党の高市さん側が組んでごつっと来るんちゃうかっていうのはなんか感じがあるわけですよ、はいはいはい、
まあでも自民党は割れないでしょうけどね、うん、なんやかんや、
まあ、言うても結局割れないっていう、
割れない、うん、絶対割れないと思うよ、う
ん
う
ん
う
ん、割れた時の悲惨さは、まあ、多分分かってるんですよ、確かに、だからここ何があっても割ったらいけないという、
うん
うん
うん、
やっぱりその地方組織とかが、うん、ね、なんぼ言うたところで強いから、うん、まあ、そのことを実感してるから、その支援が得られなくなるとって思うと、うん、やっぱりそんな、
そうですよ、ね、だから参政党がなぜ強かったかというと、結局地元というかその地方地方にやっぱり結構議員さんおるんですよね、地方議員が、
あのね、言ってたけどね、うん、大川が言ってたけどね、うん、昔自民党がやってたような組織を、うん、大川総裁が、まあ、言ってたけど、あの各ね、うん、いろんな地方自治体であのちゃんと議員やってたりとかで役所で働いたりとか、そういう人たちを、うん、なんかあの参政党はヘッドハンティングしてねって、はいはいはい、優秀な人材を、うん、だからあの大川が一番あの言ったのはね、自民党って都会田舎の方でもちゃんとしたがだんだんそれなくなって、うん、あの大川総裁の分析ずっといろんな地方を回ってると、うん、はい、みんなちょっとなんかマスコミは一番分かってないのは、うん、参政党は普通に東京で X とかでここでなんか講演しますってだけで、もう本当に1万人ぐらいが簡単に集まるって、うん、はいはい、で出てる立候補者が元介護士さんとか、うん、あの不動産屋さんとか、うん、町の市政の人々やね、だから伝統的に地盤持ってる、選挙を持って選挙でうち親父がもう昔から議員やってんねんとかいう人じゃなくて、市政の町の人々が出るから、うん、私らの生活分かってくれるわって思う
ね、あ、そういう気持ちね、
そう、大川がかなり総裁がかなり分析してましたけど、
ね、はいはいはい、
それが分かるから、うん、なんかこの人らに一票しよう、だからほんま、うん、あの今回の参議院選挙で組織の自民党が負けてきてるやんか、
うん、あ、ですよね、
だから参政党の議員がなんであんな伸びてんねんやったけど、うんうん、あれなんかその前の根付き方がもう活動してんねんって、
うん、あ、そうなんですよね、うん、それを僕も聞いてあーっと思って、うん、やっぱり地方議員が100何名いるらしいんですよ、うん、参政党、
うん、そうや、もうおるねんってね、そんだけ、
うんうん、でそこはやっぱりこうきちっとこう地元をまとめる動きができるから、うんうん、結構強いということは強い、ただその自民党ずっとそれを、まあ、地盤看板でやってきた人間やけど、今地盤看板というのがなかなか機能しなくなってきてるんですよね、うん、要はお互いちょっと考え方違ったら今回応援戦とかなんかちょっと融通きかなくなってきてるでしょ、
うん
うん、その隙間をスーッと、まあ、
そう
狙って入ってきて
る、大川はだからもの分析でしてる、ね、ちゃんと地方組織、うん、実は参政党って機能強みたいに言ってるけど、うん、あのなんか国民民主とかそれからあの、うん、保守党とかはやっぱり都会の政党なんですよね、
そうなんですよ、都会では強いけど地方ではやっぱりなかなかね、
なかなか行かない、
うん、
でだからそう、だから有本香織さんなんかもすごい討論番組ではすごいものすごいちゃんと理屈も通ってるし理路整然としたはんねんけど、うん、やっぱり都会の政党の感じなんで、ね、うん、だから維新も大阪の政党 やっぱり、ね、イメージが強いでしょ、うん、
はいはい、
東京に行ってやっぱりそんな勝てないのは、うん、なんか地方色強すぎんだけど、うん、参政党は大川豊が全国回ってたらやっぱりものすごい組織が地方地方で根付いてるって言ってましたからね、
うんうんうん、
だからそのドブ板みたいなことをやってるんですよね、そのとその今の現代的なドブ板がもうああいう TikTok やったりすると思うんですよね、
そうそう、
それ両方やってるからそういう結果が反映する部分もあるんでしょうね、
ですよね、だからあの、まあ、立花孝志さんのところのあの NHK 党がちょっと伸び悩んだのは、はい、要は全国に候補者立てたけども、立てたけども、それぞれでその地元の議員とかいないから、はい、もうその人だけに頼るということになるんで、うん、どうしても1万票ぐらいしか集まらないんだよね。
うん
うん、で45都道府県出したけども、全部集めても45万票ぐらいしかないわけですよ。で 100万票いかないと当選1人出ないんですよね。
あ、
100万票行くと1人なんですけど、
ね、でもあれほんまに、でもそう考えたら ね、あの僕 NHK 党の浜田聡さんって国会議員落ちたらちょっと残念やけどな、めっちゃ国会議員を質問してて、
一番してるよね、
一番してる、うんうん、あの人すごい面白い正論言ってて、うん、でもなんか票数見たら結構取ってんねんけど、
33万票取って、うん、あの個人的に言えば6位ですよ、蓮舫に次ぐぐらいですよ。
そうなんよね。
だけども NHK 党が100万票いってないから一人も議員出せないんです。
出せないっていうのはちょっと辛いとこやね、はい、あれね。
で本人もそれ分かってて、うん、こう反省会みたいなのやってるよ、立花隆さんと斎、藤さんと今、はい、あの参議院やってる人と、
ああ全権大使じゃなくてね、
はいはい、でその浜田さん、はい、俺3人並んでやってんだけどね、浜田さん、まあ、坊主というか単発にしてきて、うん、でちょっと立花さんと言うてること若干違うんですよ、うん、でなぜかと今回33万票も取ってんのに自分慣れなかったら悔しいんですよね、
はいはいはい、
でそれがあるから立花さんがいやいやうちはね票を取るためにやってるわけじゃないですかとか言うてるわけよだその度にね浜田さん横でね座ってるんですよ、うん、座ってるのに中腰になってね、なんか知らんけどねズボンを上げるんですよ、こうやってずっとあれ何なのかなと思ってあれ抵抗してんのじゃうかな、
いや悔しさの現れじゃないですか、
うん、なんか知らんけど一回見てください、面白いですからずっと上げるんですよ。
いやだから結局そういうのも、はい、あのショート動画とか YouTube で見れちゃうから、
見れちゃう、う
ん、そうやねん、だからやっぱりそういうのって大事やなと思いますよ、うん、ほんまに
ね、
うん、テレビ見なくなってる人もやっぱ多いですからね。
いやもうだから
ミヤネ屋でなんかおばちゃんが、まあ、こんな人じゃないけど70歳ぐらいの僕よりちょっと上の方が、うん、あのインタビューでテレビ見てないよ、だってテレビって嘘つきやからっていうのが流れてましたからね、う
ん、はいはいはい、うん、いやそうなってきてるんですよ、まあ、だからそれは立花さんがよく言ってたもう、ね、オールドメディアということで全部嘘つくからということで、
う
ん、それはちょっとわりかしみんな頭に入ってんだよね、
そうやね、はい、やっぱり、
うん、でやっぱりそれを否めないのはジャニーズのことずっと言わなかったとか、そういう実際そういうことしてるから、うん、あのやっぱりやんって言われちゃうんですよね、
はい、じゃあちょっと一曲いくか、
一曲いきましょうか、
一曲いきましょうか、
はい、はいはい、浅田美代子さんで私の酔い待ち草。
暑さ増してくる今日この頃、皆さんにとっておきの情報をお届けします。四条通りから下木屋町を五条通りへ、木屋町仏光寺通り少し下がったところにあるレザーアパレルノーノーイエス京都店の奥の隠れ家、鴨川のほとりにかき氷店京評価当てなるものがオープンしています。レザーは身につけるごとに表情を変え、育ち日々変化を遂げる。口に運ぶとふわっと溶けるかき氷はその一瞬の変化を楽しむ。レザーは一生もの、かき氷は一瞬もの。納涼床シーズン、ふわふわのかき氷が味わえるこのお店、かき氷といってもただのかき氷ではありません。金箔の貼られた革であつらえたテーブル、音響空間も最高の中で、シロップはもちろん氷の種類、削り師の氷の削り方、器など全てにこだわった一品になっています。オーナーはレザーテーラー、そしてハマグリスナーであり、35年前からサイキッカー。こだわりは革作りと同じ、かき氷も一つ一つ丁寧に仕立てています。例えばシーズナルフルーツはゴールドキウイと沖縄県産のパッションフルーツをメインに、八朔やレモンジンジャーのシロップで爽やかにまとめた夏らしい果実氷、中にはバニラアイスも入っていてまろやかさも楽しめます。この一杯は味わいというより体験です。他にもベリーベリーコーラや京都スイートポテトなど気になるかき氷がラインナップ。1日数量限定の清少納言ゆかりの幻甘面線スペシャルもあります。美味しそうですね。地産のクラフトシロップを使ったコーラやジンジャーエール、特別な製法で香り付けをしたレモンコールドブリューのアイスコーヒーなどもおすすめです。かき氷店京評価当てなるものは今期の納涼床終わり10月15日水曜日までの期間限定、13時から20時の7時間の営業、定休日は月曜日と火曜日です。お問い合わせは075-744-1884、 075-744-1884 まで。隠れ家を思わせるエルスタイリッシュな空間や納涼床から鴨川を眺めながら味わう大人のかき氷、そんな贅沢時間を過ごしてみませんか。以上、かき氷店京評価当てなるものからのお知らせでした。
はい、ということで、なんでこれを先ほど読んだかというと、うちのサイキッカーがこの番組のスポンサーになってくれたってことですね。
この番組
ではサイキック、真夏のサイキックだけね。
スポットで、はい、あの真冬のサイキックミーティングを、ね、 ね、開催しなかったんで、はい、不安に思ってくださったオーナーがサイキッカー、35年ずっと35年前から聞いてらっしゃったというサイキッカーのオーナーが、あの手を挙げてくださって、ね、スポット的に、
はい、サッカーさんに加えて51歳、
49歳だったんですね、はい、私より1個上っておっしゃってました、
1個上か、はい、あ49歳か、はい、うん、この間そういえば俺 CBC のラジオ夏祭りの山崎パンの東京から来た営業の部長が、はい、50いくつでサイキッカーやったわ、
はい、
なんかすごい緊張してたから俺に会った瞬間に
そうですよ、だから中学の時に
兵庫県の甲南大学に入ってずっと聞いてたって言ったな、だから、
おお、だから中学の時聞いてた人間がもう50
なんです、うん、今50です
よね、50前なんですよ、
50ぐらいです、はい、50前後ですから、
ねね、すごいな、
うん、でこれやってスポンサードしてくれたわけですよ ね、 そうですね、ありがたいもんでございま す、ね、
いや僕もだからね、あの、うん、週末フジロック行ってて、
はい、
ここでフジロックで、
フジロックもまあまあみんなええ年でしょ皆さん
そうなんですよ、だって山下達郎とか出てきたら、
ね、ね、
もうね、そらフワもね、はい、同世代とかちょっとしてやったりするし、はい、でその時にあのサンボマスターのライブに河、うん、本とヒロトとマーシーが出てきて、ね、出てますね、セッションして、うん、クラッシュの白いボードをやってみたいな、うん、でその時に、サンボマスターの山口さんが、あ、僕にとってのロックの神様やみたいなことを言ってたそうなんですけど、うん、僕にとったらお二人ってね、うん、そういうラジオの神様みたいな存在で、
はいはいはい、
そのサンボマスターのはねめっちゃかっこよかったんですよ、
はい、
その神様と共演しててね、はい、で僕ね、中学生の時の神様お二人と喋ってるのが、はい、
う
んうん、朝芸の話だったりするわけです
、ね、そう、小気道や、
小気道やったりするから、ね、はい、そこがね、
小気道やな、
そこがね、
そこがなんでやろうなっていうね、
ちょっとでも小気道って、まあ、パンクですけどね、
70
のおっちゃんが小気道を書いてるってパンク、
いや実は一番パンクなんですけど、なかなか伝わんないですよね、
伝わんない、ね、
それをそのかっこよさを、はいはいはい、だから妻とかに言っても、はい、はあみたいな、
ね、ね、いやいや、まだそんなこと書いてんのみたいなね、
竹内先生まだそんなやってはんのみたいな
あ、これはあの、これはね、ラジオね、うん、あの大好きなあの男の人たちにとって、
はいはい、
自分がラジオ、このラジオ大好きやねん言ってたこと、今の CBC でもそうですけど、うん、奥さんの夏祭り来てももう来年は私は行かないからって言われるというね、これ、まあ、ああ、まあまあ、うん、
まあまあね、
ラジオのリスナーさんにありがちな、
う
ん、
ありがちですね、
ありがちですね、
はい、そう、不遇ですよね、そのフジロック行って、うん、ね、うん、そのね、サンボマスターのファンが、ね、うん、奥さん連れてきて、うん、もう来年行かへんとかなんないでしょ、
なんない、
また連れてきて、
ね、
うん、
ね、
ですよ、
僕今日の放送を妻に聞かせても、うん、なんか感動はしないですよ、
まあまあまあ
まあね、
感動はないでしょう、ね、
ないでしょうね、
何言ってはんのみたいな、
ね、何言ってはんの、ね、
うん、うん、だからまあ、ある、まあいるじゃない、サイキッカーでたくさんいるから、はい、うん、僕もなんかどっかでイベントやったらサイキッカー見に来てくれて、
はいはい、
でちょっと話するんだけども感動してるんですよ、うん、感動してるんだけどもどういう感動かというと、うん、相変わらずしょうもないこと言ってて嬉しいですみたいなね、
あ、それね、
はい、
その感動ね、
その感動
でもね、それは本当
そのジャイアント馬場が動いててよかったみたいな感じですよ ね、 ね
まだ言うてはるんや、
そうそうそう、
でも僕が最近危惧してるのは、はい、そのあの今日もねジャンプ藤井さんも、はい、見に来てくださってますけど、はい、僕と竹内先生が月一でやってるモーゲンフリーマンっていうイベントに、はい、ジャンプさん毎月来てくださってるんですけど、はい、その打ち上げっていうか、うん、まあ3人でね、うん、飲みに行ったら、
うん、
そのジャンプさんと竹内先生がずっとね政治の話を、うん、今の政治憂いたりするんですけど、
はいはいはい、
僕はそれがすごい逆に不安になってきて、
はい、
僕中学生で聞いてたサイキック、高校で聞いたサイキックはずっとね、うん、バター犬コンテストとかの話をバター犬コンテストの登場人物であるお二人が政治の話をするのがね、
はいはい、
まあ、バター犬コンテストの話してくれよっていうね、
あ、
僕は思うんですよ、
ですよね、
ジャンプなんかそう言うたらそうやね、あの、うん、もうずっとアイドルの話しかしてなかったですか、
ね、そうなんですよ、いつから政治に目覚めたのかね、
全然してなかったよね、
うん、
まあ、だからなんか あの時だったら誰や、あの時大好きやったアイドルは、
ね、西田ひかるとか、ココや、
ココ、
あ、ココや、
ココ、
西田ひかるよりココや、
ココや、
ココやな、
うん、うん、で、それをずっと回るんですよ、
全国回って、は
い、でも、その裏川として回った先だけで風俗行くということも忘れてはなかったんだけど、
ね、忘れてなかったよね、
はい、
そやね、
うん、忘れてなかったんだけど、そこはあんまり強調されなかったですよね、
あ、でもそう考えたらそうやね、
はいはい、
うちのマネージャーもナンバー君も亡くなっちゃったけどね、はい、膵臓がんで亡くなったけど、はい、
うん、
やつもずっと毎年この時期になったら8月の札幌で、
うん、
札幌記念行くときにもうその競馬場と風俗だけを往復してる、
うん、そうなんですよ、
私服の時やったって知ってましたかね、
東京でサイ キックミーティングのイベントやった時に南波さんが来てくれてて、イベント中はねしょんぼりしてんだけど、はい、終わった瞬間に元気になって、はい、おっぱいパブのこの手配をするんですよ。
手配をするよね、
はい、どこまで行けるのとかね。
そうそうそうそう、イベント中本当つまらないような顔してましたからね。そんなんでしたからね、南波君はね。
はい、
はいはい、ね、
ね、うん、まあでもそれがね、
いやでもね、いやさっき言ったみたいにね、はい、そのジャンプがいつの間にか政治の話してるとか言ってますけど、はい、うん、いや今回今年一番多かった俺国分太一事件ですね。
あね、
いや俺はあれ、はい、あれこそまさにジャニーズ帝国が本当に崩壊したんやなって改めて、
まさにまさに
中井君の時よりも俺国分太一君の時の方が思いましたね。
でもね、国分太一に関してちょっとメールいただいてるんですけど、ラジオネームピピさん、埼玉県男性40代の方です。墨田先生、出演の皆さんこんばんは。初めてメールさせていただきました。今回竹内先生はやっぱりすごいなと思われるエピソードがありましたので、誰かに共有したくなりメールしてしまいました。近年竹内先生の妄言や邪水の正しさが後からきちんと証明されるというのがよく見られるかと思います。
はい、
玄米コンとか、
はい、
篠田真理子さんが、
はいはいはい、
ね、お互い玄米を食べてるというので、ね、あの付き合い出したと、
う
ん、竹内先生がそんなわけないやろと、
う
ん
う
ん、
そうそう、
玄米なんかそんな好き好んで食べるもんやないみたいなことをおっしゃってて、話し合わせるために食べててんやろみたいな、今回またそれに近いのではと思うことがありましたので報告いたします。
はい、
それは国分太一さんの今回の騒動を見ていて、そういえば過去のこのハマグリ顧問でおっしゃってたんですかね、竹内先生が国分さんのテレビ番組お散歩ジャパンがある時お気楽さんお気楽散歩、
そうそうそう、
と番組名スポンサーが変わるという出来事があり、それに対してスポンサーが変わるなんてえらいことやん、それなのに番組名がお気楽ってと発言をされて、裏に何か大きなトラブルがあったはずと邪推されておりました。で今回のトラブルとその同じなんか結びつけてらっしゃるんですよ。大した内容じゃなくてすみません。サイキックミーティングの時にでも取り上げていただけると嬉しいですけど、ね、
そのメール書いてくるあなたが邪推一番してると思うんですけどね。
いやあれね、すごかったの、タイトル変わってるんですよ、
はい、
番組同じなのに、はい、でタイトル「お気楽散歩」になってるんですよ、
はいはい、
お散歩ジャパンが、
そうだから絶対気楽じゃないことがあったはずなんですよ。だけどお気楽散歩やからね、ちょっと変でしょ
ね
え、ねえ、うん、いやまあでもあれ、僕はもう中居君騒動が、の時はまだあれだと思う、あの国分太一さんに関してはもう何一つ全くわからない、
わかんない
、はい、で普通全くわからないことやったらジャニーズがもうほんまにジャニーさんとかメリーさん元気やったら、うんうん、あれ絶対もみ消してるよね。
そうそう
ですよね、
あれが出てきたっていうのは、う
ん、何も言えずに何かないなるなんていうことありえない
よね、ありえなかったからね、
うんうん、で今それがさ国分なんかやってんねやろってもうみんな思いになったわけでしょ、
はいはいはい、
それがそれで済んどるわけやんか、ファンも何もわからんとやめさせるなんてひどいって声もなかなか出てこないじゃん、
う
ん、
出てこないね、うん、もうなんかやってるに違いないやろ、ね、という、うん、まあ、そんだけ感化できないことがあったんやろってことでしょうね、
は
い
は
い、う
ん、僕ねあの国分くんが好きやったのはね、うん、またあの子デビューして若い頃にね、はい、いろいろ体験レポートしてる時にね、うん、あの直腸カメラみたいなのがあって、うん、それをね
それ体験してた
んですか。それ体験してたんですよ。で今から直腸カメラ入れますよっつってこう、うん、あのこうシーツかぶせてちょっとこう、うん、斜め横みたいになって、
ね、はい、
で入れる時に入れたらカメラアップになってて、
ちょっといいですか、直腸カメラっていうより大腸検査ですよね。
大腸検査ですね。
あの直腸カメラってあんまり直腸だけ見るってなかなかない
ですよ。ないから、なんか入れるんですよ、
はい、
そのカメラを。
そのね、ネーミングはひどいわ。
ひどいというか、まあ入れられてるんですよ。
わ、は
い、
かりますよ。
でそれほんまに見ました、そんなま
だ
そんな
テレビでやってたんだから、テレビでやってたんだから。
いやいや、あでもね、竹内さん、ね、こういうことに関しては、ね、はい、記憶力は間違いありませんから、はい、
ほんでこう
カッパのカーター以来、はい、ちょっとほんなを言うてはる人ですから、はい、
カメラが国分軍の顔がアップになってて、はい、で国分覚悟決めたような顔してるんですよ、
はい、
ほんであの看護師さんが、じゃあ今から挿入しますよ言
う
て、
うん、
ふって入れた瞬間の顔がね、
うん、
国分軍の、
うん、
なんとも言えない顔なんですよ。どう言うたらいいのかな、表現しがた
い
顔なんですよ、
はい、
なんかここで気持ちいい顔したらあかんっていうような表情もあるんですよ、
はいはい、だけど本当は
は気持ちいいっていうのもあるし、
この あくまで竹内先生の邪推ですよ。あくまで
言うときますよ、はい、これあくまでもそのテレビを見てた竹内義和の個人の感想ですから
個人の感想です。果たしてほんまにそんな番組が放送されてたのか
ってされてたんやって、これ
思ったな。いやこれ今聞いてる人でそれ覚えてる人、
うん、覚えてる人は絶対います。
X 書き込んどいてほしいわ、
はい、
俺も全然知らん
ぞ。絶対今、これ、ほんまやねん。
いやいや、分かった。いや、それ、なんの番組な、散歩でもないやろ。
ないです。バラエティやったと思います。
まだ若い頃。
若い頃。
TOKIO で、まだデビューして間もない頃。
はい、間もない頃。はい、はい。
それで、調べられて何が、どうやったん？
うん、だから、僕もそう思ったの。何がって、だから健康ですっていうのことなんだけど、それを体験する
っていう。それ取る必要はあった
んないね。で、顔アップなんですよ。
ほうほうほう。
で、アップで今から挿入しますよっつって、で、こうゼリーみたいに塗るんですよね。
塗ります、
塗
ります
。で、塗ってこう入れるんですよ。うん、で、その時の、ふってなったその国分くんの表情が、今でも覚えてるんですよ。
いや、でもこれはね、いや、もうほんまに、今思うけどね、はい、もうこれ、もう朝芸がスポンサーの方が良かったかもしれない。はい今こんなん取り上げてんのこれ竹谷さんこれ今言うてるやつ朝日に今度見出しが出るかもしれませんよそうこの見出し俺はもう知っていた
こうなることは
こうなることは
予言していた
竹谷先生からしか聞いたことないからそんな番組、ね、
いや俺もこれ見た記憶ない、ね、記憶ないわ、
うん、だから絶対覚えてる人いますわ
でもこれ、はい、でも何もなんでもこれサンテレビではないですよね
ないです
東京が出てるわけですからね
はい、ないです、
でも急にね国分さんってこのニュースが出てから、うん、その裏表あったとか、うん、もういっぱい出てくるじゃないですか、うん、今までそんなイメージ全くなかったでしょ、
はい、なかったですね、国分さんいい人みたいな ね、
うんうん、だからその次々出てきててで昔もなんか真子さんがね、うん、カンテレで弁当のことで。
あ、もうね。弁当事件。弁当事件。
国分たちも考えたんですよ、はい。弁当に文句言うたみたいなね。いやいや弁当文句言うて、そんな芸能界追放されてたら、で、孫さん30年ぐらい前にね、なんかカンテレ弁当に。
カンテレ弁当ね。
ちっちゃい弁当ね。
ちっちゃい弁当に激昂したって。
じゃあ、ちょっとだけ大きして、これでは足らんから言うただけ。
言うただけですよ、ね。
次の週、めっちゃ弁当いろんな、多種多様な弁当が入れられてて、なんか俺すっごいひどいみたいになってた。だってほんま女の子の食べれる弁当が置かれてるからね、
はい、どういうことなのと
そうそうだから、まあね、次の週から弁当ちょっとだけ悪いけど男用にしてくれへんって言うただけやなけど、うん、次の週、うん、誠が弁当に持ってきてたもうなんか7つぐらいの弁当並んでたわどれでも好きな選んでくださいみたいな感じ
で国分太一もそんなことやったかもしれないわけでしょ言うたら、
そう言うたらね、
ちょっと小さくないみたいな、
はいはいはい、
このお弁当っていうようなことを、
う
ん、
そうそうだから受け止め方ですから、
ね、変わってきますよね、
うんうん、
でもまあ叩かれる時は叩かれるからねもう俺も時もそうやったけどそういえばやっぱり弁当も言うとったなあいつとか
言われんだよ弁当でイメージ悪いのは、はい、なんかみみっちいやつようなイメージになるやん
そうや
ね、うん、え弁当に文句つけてるちっちゃいみたいな
そうお前ら弁当見てないやろ
よっぽどちっちゃかったでしょうね
やっぱほんまちっちゃかったなんか手まり寿司みたいな弁
当手まり寿司
まあね、
まあね、
はい、はい、そう、いやでもほんまにそう考えると覚醒の感ありますよね。
ですね、今ね。
国分太一君のあの事件はほんまに、
はいはい、はい、もうね、もうだからジャニーズのことやったら何言ってもいいぐらいの感じになってきてますもんね。うん、はいはい。
だからその元ジャニーズの人も感覚的に今までやったら記事にならんかったことがなるから、うんうん、やっぱりその辺変えられないですよ。何十年もその世界にいた人が、
あ、そうですね、
その環境の変化に対応できなくなってる
んですね、うんうん、いきなりでしたからね。
いきなりやから、
うんうんうん、そうですよね。ガーシーが出てきたあたりからこうちょっとね音を立てて変わってきたから、でもだからどんな人でもね、どんな有名な芸能人でも私生活はまあ一般人と変わらんこともするわけじゃないですか、うん、言うてみたら、うん、でもその一般人と変わらんことでちょっと怒ったりとかマネージャーにちょっと強く言うたら、うんうん、パワハラって言われたりするわけですよ、
はいはいはい、
うん、ちょっとかわいそうな気もしますけどね、
うん
うん、まあ、行き過ぎた人は ね、 ね、いますからよくないけど、
うん、生島さんのもありましたからね、この1年で。
生島さんの場合はもうあれ、うん、即対応したもんね。
そうですよね。
やっぱりもともとこれなんとかせんだかんでみんな思ったのかもしれないね。一人だけ生島さんだけは分かってなかったというか。
でも抜き打ちのように交番を、
そ
う
そ
う、
だから生放送終わって TBS の平井さんが来て、うん、今日で終わってもらっていいですかって、何でですかって、この事実をって言って、
突きつけて
女性スタッフに送ってたエロ動画、
うん
うんうん、俺何回も送ってるんで多分
孫さんも朝芸読まさん方がいいですよね。
いや俺だから
そうそう、
あの生島さん事件の時に、はい、うん、うちの CBC ラジオの会議で、はい、万が一俺がなんか、はい、まあ、例えばタッチディレクターからもうエロ動画を松岡ちゃんに送ったら、はい、その時一回目だけは、ま、何をしてるんですかって言って怒ってやって言ってそれはほんまの間違いがあるかもしれない。
間違いですね、はいはい、それは言うとかないとね。
TBS の女性スタッフも生島さんから送られてきたエロ動画は 最初1回目、うん、あの、あれ、なんか誰かに送るの間違わったじゃんと、いうことやったと思う。うん、1回目はね。はところが、これ、度重ねてやってたんですよ、
う
ん。
もうちょっと耐えられないね。
もうそんな、あの、2回、3回じゃないですよ、きっと。
うん、ちょっと怖いですね。
だって、だから、生島さんはそれを、事務所の社長に聞かれた時に、喜んでると思ってたって言ってました。うわぁ。そら、エロ動画を。
そらちょっとあかんな。
そらあかんわ。うん、はい、うん。
でも本人は、その何周年かの記念の日やったんでしょ？
何千回か、もう来週か、何千回、何千回かの。
はい、うん。だから、スタッフとか、偉い人が来てるのは褒められるんかなと思ったわけでしょ？
そうや。
多分。
まあ、そんな感じでしょうね。はい、うん。うん、
来週言う何千回ですね、おめでとうございますって言われるんかな思ったら、今日でやめてくださいって確認されて、うん、ほんまにスマホ、女性スタッフのスマホに見せられて、はあ、これ生島さんですよね送ってんのって、これありえませんからみたいなこと言われたでしょ、うん、
はあ、ね、
まあそれはありえへんやろ、
ね、それね恥ずかしいし、なんかあれだな。
いや、だから、小軌道言うてるっても、はい、それやったら飽きませんで。
いや、分かってますよ。だってね、あれです
よ。データ耐えて。
いや、いや、そうだもん。これね、ここが一番ポイントなんですよ。
はい、ポイント。
小軌道は、朝日芸能に乗っけてるからいいんですよ。あれ、個人的に誰か、あれを内容送ってたらおかしいやん、頭。喜んでくれてると思って、つって。おかしいでしょ。
そらすやん。
そらす
やん。そんなもんいきなり女の子にね。
あれ送った。
中身で今日、俺の若い頃、夜間を持って、って言って、そんな送られてきたら、女の人呼んでどうしたらええねん、これ。ね、竹内さん何考えてん
ね
ん。
怖いよね。
怖い怖い。
うん、だからやっぱりこの、ちゃんとその舞台があって、そこで発表するということがエンターテインメントやから。
は
い、
そうやね。
それをこのなんか俺の言ってることはみんな面白がるから、はい、
そう、
特別にお前にとか言うのはちょっと良くないんじゃない、うん、
やっぱエロはエロで発表する場があってもう限定されてるわけで、うん、朝日芸能やったりとか、
ね、週刊大使やったりとか、
そう、日常とか、ね、日常生活にあんまりね、うん、持ち込むと
そうなんですよ ね、
まあ、良くないですよ、うん、それは
孫さんもだから CBC 私もご一緒させてもらってますけど、女性スタッフにめちゃめちゃ気遣ってあります
もんね。気遣うよそれはもう、いやもうだって一番あかんでしょ今、うん、もうだからそのパワハラとかセクハラとか、うん、はい、その手の冗談し、だから放送で、ね、載ってる下ネタはまだ OK なんですよ、うん、まだね、
放送やからね、
そう、あれだから放送やから
や、うん、そうなんですよ、
だからそれそれ
それそれそれですよ、
普段飲みに行ってな、うん、最近どうなんとか一緒ね、おかしいでも今今それ一番言うとあきませんからね、はいはい、そうそうそ う、
そうですよ、
発表の場があるから、うん、俺らもここで今喋ってるから OK なんです、うん、逆に、
うん、逆にね、はい、僕らも東京におる時に、うん、広金健先生とかのね、はい、集まりがあったじゃないですか、
はいはいはい、
あそこでいや吉和くんなんかあのひど VTR ショーとかやってるから、はい、一回みんなの前でやってくれと言われたことあるんだけど、はいはいはい、あれたくさんの人でイベントでやってるがおもろいんだって個人的なの見せられたら辛いですよ、
辛い辛い辛い、
テレビ体操のなんかこれおかしいでしょとか
そうやな、うん、あのピンポンパン体操とか
体操のこれがどうしたとか、
何したとか、でこれ、うん、吉川君何がおもろいんや、これ実はカッパのカータの手見てもらえますかとかって、それな、それな、カッパのカータ手怪しい動きしてるでしょって、それな 5,6 人で飲んでてもな、もう分かったからってなるよね、
もうええからってなるでしょ、
もうええからってなる、もうええから
ってなる、そうそうそう、
はい、
そういうもんやと思いますよ、
そういうもんやね、
やっぱり TPO、はい、があるんですよ、何でもね、
何でもね、
いやじゃあ、うん、そうそう、今 TPO やっぱりいるよね、うん、はい、はい、そらそらそうでしょう、
そらそうです、
はい、はい、だから LINE にね、だから、うん、あの男同士でね思いますけどね、あのエロ動画も男同士であんまやり取りせん方がいいですよ、
そう、
間違えて、間違えて誰かに送る場合ありますから ね
そうですそうです、
はい、
はい、
気をつけていただきたいと思います。チャゲ&アスカ、やーやーや
ラジオネームヘナチョコランナーさん、
ヘナチョコランナー、うちの、はい、うちの CBC のエビリスナーや、
はい、名古屋の男性からいただきました、はい、1年ぶりのサイキックミーティング開催本当に感謝いたします。質問です。自分の死に場所って考えたことはありますでしょうか、
うん、
私は200キロを超える超ウルトラマラソンを趣味としており、
ああ、そうそう、めっちゃ走ってるんですよ、
不眠不休で走るため途中で見る幻覚と心霊現象との相関性を勝手に研究しております。
おー、すごい。
ただ弱い50になり精神的にもきつくなってきたので最後の舞台として狭間寛平さんが3度挑戦して1度だけ完走できた250キロ制限時間36時間、ギリシャのスパルタスロンを走って今後は落ち着いた趣味を探そうと思っております。お三人はこの仕事目標達成したら一区切りしたいという自分の死に場所を考えたことはあるのでしょうか。衰え知らずの兄貴たちに聞いてみたいです。
なるほどね、はい、うん、死に場所、 あんまり考えたことないですけどね。
いや、あんま考えたことないな。
ないですね。就活とか言うけども、
いやいや、
もう70だったらそういうことか、ね、本当に就活とかしてる人もいらっしゃいますもんね。
いや、今、いや、まあ、まあ、知る準備はしといた方がいいと思いますけど、
ね、うん、まあね。
その中、あの、片付けるとかね、竹内さんがね、まだあの、竹内部屋みたいな感じなん、まだあのまま。
あのまま、あのまま。
あのままか、もうなんか、どうすんの、おかん死んで。
見つかったら。
うん、見つかったら。
もうだから丸焼けにしてほしいですよね。
いやいや、もうほんまに、もう
本ごと、本とかいろんな、もうなんかビデオごと、
もうそうな、
ね、はい、
まだまだエロなもんがいっぱい残ってるんですよ、
うん、
ね、
うん、うんうん、まあだからそうですね、うん、だからあの、まあ、死ぬにあたっていろいろ整理していくっていうのは、うん、人に迷惑かけないということが大事なんですよ、
そうやね、はいはい、
だから人に迷惑かかるものっていうのはやっぱりまあ、うん、ね、あのいろんな意味処分していった方がいいと思うんだけど、うん、自分のものに関してはまあどうなのかな、
でも竹内先生がそういうエロに関するいろいろ書物とか残していかれたら、うんうん、僕ちゃんと管理しますわ、
あ、ぜひぜひ
それを、
はい、は
い、なんか竹内ミュージアムみたいな、
まあ、やってください
記念館を、
だから花房観音さんも昔のエロ本とか結構好きじゃないですか、はいはい、
そうですね、
だからあの頃のこうごっついエロ本であるんですよ、うん、重いやつ、うん、あれなかなかね置いとけないと重すぎて、うんうん、で僕置いてますから、うん、あれ絶対価値出てくると思いますよ、
うんうん
うん、風俗とかその当時のねいろんなことが分かるんで、
はい、はいはい
はい、まあ、それ管理していただければ、
あ、いいですか、
はい、どうぞ
はい、どうぞって軽く、
でも竹内ミュージアム言われてもな
竹内記念館
記念館、
はいはいはいはい、だからああいうさそのなんか浪人業館みたいなあるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じがいいのかなっつって、そのエロばっかり集めたような秘宝館みたいなのあるじゃないですか、ああいう感じで楽しくやっていただければ、
ね、
はい、いいかな、
入場料取りますか、
うん、まあね、もう死んでるからね、取ったところで僕は意味はないんだけど
そうや
ん
な、
うんうん、ね、あの死んでからね、
はい、
あのお金残っても知らないでしょ、
そりゃしょうがないね、
ね、
全く意味ないと思うよ、
ないでしょ、
うん、
だから生きてる間に使わんとあかんのに、うん、えらいお金残して死んでいく人っておるやんか、
はいはいはい、
あれちょっとよく分かんないですね、
あ、
うん、
せやね、俺もそういえばなんかあの、うん、生命保険やめたもんな、うん、もうだって俺使われへんもんな思っても、
うん
うん、俺が死んだら入る生命保険なんて意味ねえや、うん、俺にとっては、
そうですね、うん、でもそれ生きてる間に生命保険もらえるというコマーシャルがあって、あれ物議かもしたでしょ、
はいはいはい、
泉谷しげるさんとかやったんちゃいますコマーシャル、
あ、そうでしたっけ、やってましたかね、
うん、このもうあ、一応死んだからもらえてもらって好きに使うんじゃみたいなねやつで、ちょっとそれあれちゃいますっつって、
うん、生命保険の意味ないんじゃないですか、
うん、そうそうそうそうそう、
でもね、突然あのハルコホーガンとか、
ああ、
ね、突然でしたよ ね、
71歳でしたね、
まだまだね、
まだまだ
まだプロレスもできそうな感じやね、
でもなんか思ってるような死に方できへんでしょみんな、やっぱり、
うん
うん、だって急に倒れたりすることもあるから分かれへんからね、そんなもん、
はいはいはいはい、
うん、
ですよね、
だって僕が自分でやってるラジオの今 CBC でも14年やってるけど、うん、まあ、うちのリスナーさんと飲み会を俺毎週やったり、
はい、
月2回ぐらいマコシュランやってるけど、その中でもやっぱり 1,2,3 もう5人亡くなってはるから、ね、
そう、
俺より若いのに、
うん、
俺と同い年の人もおるけど、うん、66で亡くなってる人、やっぱりあの癌になられたりとか、癌、うんうん、の人が2人とか、あと、うん、突然してやっぱありますから、ね、やっぱりあるある、う
ん、あるんだよね、
うん、だからやっぱり飲んでてなんかあれ体調悪いのかな最近来なくなったな、うん、言ったらもう亡くなったってメール、その身内からメールが来て、孫さんには感謝してまして、だから亡くなって俺だから結構その、うん、いただいたとこで俺ちゃんとあの弔電を打って、で俺が打った弔電をそのリスナーさんとこが預かって棺桶に入れて、
うん、
ダビに伏してるっていうのが5人いてはりますからね、そうだからそれ見てると、うん、なんかこの間まで元気してはったの最近、まあ、まこしらんけえへんなと思ったら、
それか
そう、
うん、
ね、やっぱがんなったとかね、うん、そういうのも聞くから、うん、ああやっぱり分からんなと思って、
うん
うんうん、俺より年下ですからねみんなやっぱり、はいはい、
うん、だうちもねあのほらあのリスナーでねトーマス、うん、シバリアトーマス、
シバリアトーマス君、
ね、あいつ僕次1回イベントやってんだけど、うんうん、あの1年ぐらい前から腎臓が弱くなって、
うん、はいはいはい、
で透析をせんだあかんかもしれない、
おうおうおう、
で透析の準備でシャントという動脈と静脈をつなぐんですよね、うん、
はいはい、
それしとかないと透析できないので、うん、もうそのシャントの手術は終わったと、
うん、
で数値がもうちょっとで透析やけど、うん、この一番、まあ、いかないところで何度キープしてるって言ったんだけど、うん、ついに超えたみたいで、
あ、
うん、でお前食事とか制限してんのになんで超えたんって言ったら、うん、暑いから、うん、やっぱり清涼飲料水を 飲むんだ、
飲むと、はいはい、
で清涼飲料水あんまり良くないんだよっつって腎臓にはっつって言うたのに、うん、結構飲んだらしいんです。それでやっぱりちょっと上がっちゃって、
上がっちゃう
と、ただもう透析に行かないといけないと、うん、だからねえ、もうまだあいつ若いじゃないですか、まだ言うても、
うん、うん、だからまあ、だから蜂蜜二郎君もね、うん、そうやったね、本に書いてましたけど、な
かなか、はい、
うん、うん、大変ですよね、やっぱ腎臓の移植とかも大変やし、
大変ね、
うん、
竹内先生はでもね、飲みに行ってもいまだにもうビールガンガン飲んで、ね、揚げ物
ガンガン
ガンガン食うて、ね、は
い、いやでもそれで言うとあの人やんな、昔放送作家の、う
ん、青木一郎さん
アイドル好きの、
アイドル好きの青木一郎さん巨人が100連勝したら損でいいんですよ世の中はって、
それね、
はい、
巨人が100対0で100連勝したんです、
100対0か、100対0で100連勝したら日本は平和なんですわって言ってましたね、
言ってましたよ。
でも青木さんも亡くなってしもたもんね、
ワクしてね、
いやもうそのビールガンガン飲んだった
から、飲んでて、うん、朝からカレー食うわ、
はい、
うん、うん、ほんで調子悪いんですよって言った時あるんですよ、どうしてって言ったら、いや朝カレー食べたんですけど2杯いけなかったんですよっつってちょっと調子悪いですって
言ったもんな、そうなんよ。いやもう青木一郎さんもほんまにバンバン酒飲んで倒れましたからね、やっぱりね、
あの人、あの当時シングル版やったかレコード、はい、うん、そのシングル版のアイドルのジャケットをこう全部出して、うん、床にバーン並べて置いて、はいはい、その上でゴロゴロ転がるのが好きらしいんですよ、
は
い、
裸でね、
はい、
裸で転がってました、
はい、竹内さんもですよねって言われたからあはいとか言うんだけど
すごい決めつけやない
やだから竹内さんとほんまに2人で3人ぐらいで飲んだ、竹内さんと青木一郎さんあんまりにビール飲むからついていけんぐらいスピードで飲むのよね、
はいはいはいはい、
うん、
うんうん、そうなんですよ、
はい、
なんか一時期ね、あんまりビール飲んでらっしゃらなかったでしょ。
いや、あのだから今もだいぶ改善してる
これですか、
うん、うん、というのは3、4年ぐらい前に人間ドック行った時に、はい、栄養士の人から、うん、あのちょっと数値あれですよ、あの肝臓の数値がっつって、うん、あのなんか休肝日作られたらどうですかっておばちゃんから言われたの、うんうん、
はいはい、
で、あ、分かりました作ります、1日だけって言われたから、うん、じゃあ2日続けます、うん、じゃあ バラバラにっていうか、いや続けて2日やりますって、うん、じゃあ守ってくださいねって言われて、はいはい、電話入れますよって言われて、はい、でそれをきっかけに、あ、じゃあ一回やめようと思ったんです。
ほう
ほう、うん、でもただ僕あのお宅飲みチャンネルってやってたから、それは飲まんとあかんと、は
い、あれまあまあ酔っ払ってたやん、
そうそう、あれは飲まんとあかんと、はい、でみんなと行った時もやっぱり飲むと、でもそれ以外自分一人で飲むはもうやめましょうということ で、はいはい、で基本それは、ま、守ってるんですよ。
あ、なるほど、だから誰かと飲む時は飲むけど、うん、ね、うん、家に一人で飲む時はそんなガンガン飲まんということですね、
はいはい、それは守って、はい、だからすごい数値がでも良くなったんですよ。
ああ、劇的に良くなるでしょう、ね、
はい、体重も減って、うん、あの数値が本当劇的に良くなって、
うん、あの酒ってなんか癖のもんやからね。
そうなんですよ、寂しいんですよね、
寂しい
ね、なかったら、
うん、そうやね、
うん、
それはよくわかる、うん、もうなんか飲まんとこって思ってもなんか、うん、なんか
寂しい。
あ、まあ、な、俺うちの親父もそうやったけど、なんか家帰ってくるとき、仕事場から家帰ってくるときに、その家の歩いて10分もかからんとこにある酒屋の角打ちあるやんか、
はい、
あそこで必ず飲んどってねで、あれ、で、帰って、そっからよ、ちょっと軽く酔っぱって帰ってきて、うちのおかんからいつも、もうほんまに歩いて10分かからんとこで、うん、なんでそこで、あの、バス降りて、そこの角打ちに誘い込まれるに入んねん。で、そこでなんでビール飲んでんねんって言われてるの、あれようわかるわ。オンオフの、あれ、境目やねんな。
そうなんですね。
あれ、酒飲んだ瞬間に、うん、今日仕事終わりっていうモードに入るから気持ちいいのよな。
はい、
あれは。
はい。
わかるわ、うん。缶詰でもええからと思うねんね。
そうそう。
スルメでもええから。
はい。
はい。
うん。そうなんですよ。で、僕は知り合いのね、宮城由香というミュージシャンがいるんだけど、
はい。
うん、若いのに、うん、もうすごい飲むのよ。
はい。
で、こいつすごいなと思ったのが、うん、まあ、ジュースのライブハウスに行くときにね、うん、一緒に出たときに、うん、歩いてるでしょ。だ酒屋さんがあるでしょ、フラフラフラって入っていって、はいはい、酒買うて飲んでるんですよ、
はいはいはい、
ってそれ終わった後打ち上げとかで飲んだらええやんって言ったら、いやいやもうそこに酒屋があるからっていう、
そう
、うん、ほんでなんか病気になって入院することになって、うん、はいはい、それがね、なんていう病気やったかな、メロリン級みたいなね、なんか可愛らしい名前やけど、
はい、
なんか中年 の、はい、あの酒好きのおっさんしかならん病気らしいんです
よ、はいはいはい、
うん、なんか胃腸を壊すみたいな、
は
いはい、
うん、
うん、うん、だからまあそれ、その人は、そういう人は酒屋があったら行くんですよ。
あ、
うん、僕はもうそれ全くないもん、
うん、
うんうん、もうなんか飲むなって言ったらもう飲まなくても平気ぐらい。
あ、そう
だ、ね、そう、だから竹内さんの一時の飲み方とかよく覚えてるけど、うん、はい、それ考えたらな、古希迎えたのは立派やなと思いますよ。
あ、ね、あれ持たないよね、
うん、持たない、うん、うん、そうなんですよね、うん、 竹内さんってなんかね、自分俺は途中でパンと帰るわって言って帰れるタイプだけど、竹内さん最後までダラダラ飲むタイプなんですよね。
そうなんですよ。
そうそう。
もうみんなびっくりする。
はいはい。
一時、はい、うん、ほら佐竹とかおったでしょ。はい、K-1 の佐竹ね。佐竹と、はい、あのあれ、誰や、新田。
古田新田。はい。
それともう一人誰かと僕とで飲みに行ったのよ。うん、
はいはい。
朝まで頑張るのは僕やねんな。
そうやね。
うん、ね、朝まで
朝まで、
うん、要は桑名さんに朝まで連れまされ
て、一番最初
に竹内さんはだから、うん、あの一番そういう意味では、うん、朝まで飲んでたんですよ。
そう、
うん、
平気やったんですよ、
うん、
で桑名さんが吉和君そろそろ帰っていいかなってぐらい言ってたもん。
そやな、うん、そうそう、
うん、
そうやね。でその間ずっとビール飲んでるんですよ。
はい、
うん、
はい、
うん、でも孫さんはいつもあの名古屋でご一緒させてもらうときに、うん、でも飲んでたら最終的にいつもおっしゃるのが、竹内さん元気かって、竹内さんどうしてるって絶対なるんですよ最後。
なるなる、一応心配してますから。一応心配してますから。
うん、孫さんが優しいな思ったのが、うん、その前ね、竹内先生の紹介で、うん、あのセンチュリー交響楽団 の、はい、あのチケットプレゼントの話あったじゃないですか。
はい
は
い
は
い、
あの時にでうちの番組とハマグリ顧問と孫さんのズバリ
CBC のズバリで ね、
ね、だから竹内、あの共通の知り合いの、あの竹内、
ゆきさん、
ゆきさんの経由して話が持ち込まれたんですけど、はい、最初竹内先生から LINE が来て、うん、そうセンチュリー、はい、ファミリーコンサート、うん、被災市場のファミリーコンサートが、
う
ん、そのうん、30組くらい、
そうそう、あ
30家族くらい招待できますって言って来たんですよ、うんうん、30家族くらいってね。
どういうこと。
どういうこと。またまた竹内先生、ま
あ、3人家族とか4人家族とか ね、 ね、分からへんし、
竹内先生適当なこと言うてって思って、うん、でそれでそのちゃんとあのちょっとセンチュリーの担当者の方教えてもらえませんかって言って、うんうん、はい、で電話したんですよ。で電話して、
うん、
竹内先生いい加減なこと言うか、もう直接確認せなあかんやんか思って、うんうん、これ結局何組ぐらい招待できるんですかねって聞いたら、うんうん、30家族くらいって担当者も言って、で2時からの会って4時の会があったんで、はいはい、でそれであのこれじゃあどっちの会を2時からの会ですか4時からの会ですかって聞いたら、じゃあ両方30家族くらいって
暗いって、もう30家族では何基準か分かれよ。
でそれで
40名で40名でええからって
ですよ、ね、でその番組で募集したんですよ。で募集したけど外で募集して、でなんか段取りをセンチュリーにお任せするみたいな形になってたんですよ、うん、でもなんかね、あの僕の知り合いのリスナーとかから応募したんですけど、なかなかなんか当選のあれが来ないんですけど、まだ決まってないんですかねっていうような、うん、あの問い合わせが来てて、はい、でもまあ30家族くらいやからほんまいっぱい招待できるわけですよ。おかしいなって思って、はいはい、で名古屋行った時に孫さんにその話をして、
暗い顔してね、相談して、
孫さん
これどうしてます、
これどうしてますって、もう孫さんはそういうことを最初から危惧して、もう番組に送らせたと、はい、チケット送らせて、もう全部、うん、もう、
うわすごいな、もう CBC はもうこれややこしいから、こんな、ね、送らせても発送済みって
言って、っていう話を、わそうしたよかったとか言ってて、あの後孫さんわざわざ言ってくださったでしょ、
はいはいはい、
センチュリーの人に、うん、KBS のことちゃんとやってくれるんです
と、あの菅のプロデューサーを通じてそれやってあげないし、番組信用なくすで
って言ってくださって、またあの連絡来たんですよ、はいはい、そんな普通しないでしょ、でね、わざわざその KBS のこの番組の心配をして、
いやいや、まあ
孫さんすげえなと思って、
いや竹内さんの一番すごいとこは、はい、あのだるく何でも軽く受けるとこですから昔から。
ほんで僕も招待されてたから、はい、一応 3名で行ったんですよ。
あ、行ったんですか。
行ったんですよ、いるのかい、
ロームシアター
、はい、
はい、
行って、ほんだらまあいるじゃないですか、はい、ほんで、あ、はい、2人でよかったですかというか、え、3人で来てるんですけど、いや、聞いてませんねってなって、だからもう、そこまで僕、何も確認してなかったから、はい、うん、ほんだら、ゆきさん、竹内ゆきさんがおって、はいはい、あーはーはーって、ゆきさんもええ感じやから、はいはいはいって言って、あー、じゃあ3名でっつって、3名、改めて取ってくれたんですよ。うん、だから、もう全く性格が違うなと思って、
はい、
そうですよね。
僕はもう、もうそのとことん言わ、そういうこと聞かない、言わない、言って。
うん、まあの、ま、丸投げしますからね、竹内さん。
はい、行って、行って勝負。
行って勝負、行って勝負。勝負言うから、それ。
孫さんまに、よその番組のその、うん、プレゼントまで心配してくださって連絡してくれるっていうね。その違いが。
きっちりしてるんですよ。僕前、あ、きっちりしてるなと思ったのは、青木一郎さんが僕が深夜やってる、
ね。で、ここで青木一郎でね。
2025年に青木一郎
さんの番組に僕、ゲスト出た時に、はいはい、あの青木次郎さんが構成かなんかで入っててね、
はいはい、
で、あの、まこちゃんもって、はい、その終わった後飲みに行った時に、はい、もうまこちゃんが、青木さんがおるからしんどいやろうということで、はい、あの、竹さん、任せてくださいと、うん、途中で、じゃあ、2人で帰るようにしますからっつって、うん、で飲みに行ったんですよ、で、ちょっと安心してたんですよ、はい、ほんで、 そろそろ時間来たから、まこちゃんが、じゃあそろそろって言ったら、青木さんが、あ、まこちゃんじゃあって言って、一人だけ帰らせ
た。竹内さんだけ。
うん、僕残されて。はい、うわーって思ったんですよ。でもその後、ね、まこちゃんが外に出たら、高人さんがおって捕まったんですね。はい、
そう。たまたま出たら、外に高人さんがたまたま通りかかって。
なんか僕が。
おお飲みに行こうって、また結局その、帰るという目論みが消えた。
消えたんですね。
消えたんですよね。ほんまにね。ね。でもどういう死に方するんかね、ほんまにね。ね。ねえ、わ、まあ、からんよ。
いやいや、でもね、うん、ほら、のたれ死にってあるじゃないですか。はいはい。で、あと、孫とかに見守られながら、はい、こう、王女
病院でちゃんと、うん、
はい、
家族が。時を迎えましたと。はい、皆さん、お集まりください。うん、はいはいはい。
ね。で、それで、あ、幸せやって。一瞬でしょ、うん、もう死んでいく、うん、のたれ死んでもうわ悲惨や一瞬でしょ、うん、だ結局そんなに変わらへんじゃん、
まあね、うん、まあ、残された家族がどう捉えるかだけのことですから、うん、
ぐらいの話で、そうそう、5人からしたら、ま
あ、そうやねん、さっき言ったみたいに、うん、死んでもたら関係あれへんからな、
そうなんですよ、うん、だからどうでもええかなって
思う、うん、そうやね、ほんまそれ思うわ、死んでもたら関係あれへんもんな、うん、もう結局同じやもんな、
同じやもん、
のたれ死の方が、
そうそうそうそう、
ね、どっかでなんかアホなことして、うん、こけて死の方が、はい、同じやもんな、
うん、はい、だから神岡龍太郎さんも言うてたやんか、はい、もう死んだらどうとでもしてって関係ないから、
関係ないから
もう、じゃあ鶴瓶さんがね、うん、じゃあなんか死体でこう起き上がりみたいなあんな人形にしてもよろしいんですか、
う
ん、
ああもうだからラクダのね死人のカンカンのでもよろしいんですか、はい、そんでええよっていう、うん、
僕もそうですよ、
うん、そう、みんなそんなもんでしょうね。
ね、
うん、
と思いますわ、
はいはい、ということでじゃあ最後の曲いきましょう、
はい、本田ルツ子さんで風が運ぶもの、
はい、ということで、はい、2025夏だ、うん、誰が覚えてんやろ、青木一郎さんだと思いながら。
ね。はいはい。懐かしいですね。
懐かしいね。はい、なんかね、うんうん。
巨人が100対0で100連勝。
したらいいんです
か、日本は平和や。
平和ですって言ってました。
言ってました。はい。そんな考えたらあかんねんとかね。ね、言ってましたね、
はい。
はい。
いや、面白かったですね、あの人はね。
ああ、そうですね。はい、割とでも、ほんまに、うん、そう考えたら青木一郎さんも早う亡くなったよ、ね。
若いっすよ。だって。
若かったね。
だからまだ40
代ですね。確か。
うん。だったと思いますよ。
まあ、そういう飲み方してましたけどね。
はい。
はいはい。
うん。うん、いや、すごかったですね、あの人の飲み方。異常なぐらい。
うん。
うん。うん、だから、調子が悪いって言うて、一回もう飲まえへんって言った時あったんですよ、うんうん。で、ビール飲んでたから、ビール飲んでますやんって、うん。いや、ビールはええんですわ。
そう。
なんか知らんけど。
濃い酒飲んだらあかんって。
あかんと。
ビールはいいんです。
あれ覚えてます？中の打ち上げで、うん、みんなでこう、エレベーターで上がるような。
あ、
北新地に行って、
はいはい、エレベーター、南です、
ね。南か。エレベーター止まって。
はい、止まって。そうそう。
止まったんですよ。はい、何人も、はい。もうみんな前に乗ってるんですよ。
そう、だから、第一陣が俺が乗って、はい、第二陣が、竹内さんと青木一郎さんと、あと、MC の女の子だったから、ね、
う
ん
う
ん、
はい。そうそうそう。
で、止まったよ。
止まって、ほんと青木一郎さんが酒飲んでるから、もうおしっこしたいです言うて、ここでやりますよって言って、そうそう。あかんあかん。
あれ、誰やったかな、MC の女の子たち。なんか知らんけど、第二って、なんか、竹内さん、ゲイで、なんかエレベーター止まったらしいねんって、はい、その時もう3時やったよな。はい、青木一郎さんが、もう無理ですって。
もうここでおしっこしますからって言って、いやいや、あかんあかん。
あかんあかんって言って、なんとか、ガッとか我慢してって言って、みんなでね、ちょっと地獄絵図が繰り広げられそう
な。そんなことされたら困るでよ。
だから、新野先生もなんかそんな話あったんです
けど。ああ、でも新野先生、こうやって90迎えてんね。
そうなん
です。こうやって X 上がってまして見ましたけど。
そう。
90なられたよね。
うん、なられて。うん、で、新野先生の歴史を振り返るということで、
はい、はい。
お弟子さんの方が、
はい、
誰でしたかね、お弟子さんの。どちらやったかな、誰かが、うん、鹿島君の方
が。鹿島がですか、はい。
書いて、鹿島さえなかったと思うんですけど、うん、で、それで、こっちも取材が来たんですよ。
はいはいはい。
サイキックのちょっと取材させて、つって。
え、なんで？
ぬかるみの世界からサイキックに、こう、変わった時のこと書きたいとか言う。
はいはいはい。
で、その新野先生の本、うん、で、うん、それが出版された時に、
はい、
パーティーをやったんですよ。
はいはい。
お好み焼き屋で、うん、どこでした、
チボ。それはチボですね。
チボの社長が温度取って、
はい、
はい。はい。僕らも呼ばれたんだけど、はいはい、僕らちょっと時間なかったいけなかったんだけど、西川清さんとか、いろいろ来てたみたいですよ。
うん、でも、うん、新野先生が90歳で、あ、まだちゃんと健在で生きておられて、
健在でみんなに挨拶してたらしくて。
はいはい。
その新野先生の本の中で、その本当にぬかるみのと、うん、サイキックが、こう、のことが書かれてるって、僕まだ読めてないんですけど、うん、そのこと、花房さんの、ご主人の、吉村智樹さんが感想を書いてありました、はい、そこの描写がすごい面白いって言って、
はい、あ、そうなんや、俺読もう、はい、それやったら、
うんうんうん、
あ、そんなんが出てたんや、
出てる
んですよ、そうなんですよ、
あ、な、読ましてもらう、
この前出たとこです、
あ、ほんま、
はい、
ほな、まあ、ぜひ買ってみて、
うん、
読んでみたいなと思います、
竹内先生取材受けてらっしゃったんですね、
受けたんですよ、
あ、そうなんや、
はい、アワーズで取材したい、
はい、 あほなもうサイキック始まった頃ね、うん、そうか、はい、ちょうどぬかるみの最後の方とおいら重なってます
か、重なってるんですよね、うん、ちょっとねしばらく、
うん、そうやねんな、はいはい、考えたらあの時のサイキックってもうほんまに、うん、あれやったな、あの光源氏の源氏元気爆発いう番組があって、
そう
で遺体が言ったよね、うん、やっぱりあのジャニーズファンをあの取り込むためにはやっぱり最初の冒頭ジャニーズの話せなあかんでって言うて、ゆうたんが15の儀式から始まって、そこであのめっちゃ叩かれて、
叩かれたな、
アイドル甲子園の、ジャニーズの甲子園のアイドル甲子園、ABC でもやめる話になったよね。
なったんですよね。
あれ考えたらさ、はい、おいらもともとそんなこと目指してなかったのに、はい、レーティング取るために遺体がおいらに言ってもんな、
そう
ジャニーズの話しようって言
うんですよ。だから、のっけのコーナーが、噂は回るよ、芸能界っていう。
そうやね。
コーナーを作って。
コーナー作って。
でも、ジャニーズファンが聞いてるわけでしょ。
そうや。
ジャニーズファンが言うてほしい話じゃないじゃないですか。
全然言うてほしくないんだけど。だけども、はがきとか来て、はい、こんなことになりましたよ、みたいなはがき来たんですよ。
そうやねんな。
で、コンビニで雑誌読んでたら、うん、忍者の中のメンバーが、やってきて、はがいじめされて、なんか外に連れ出されましたとかね。
はい。
うん。そんなの来るわけよ、投稿が。
そうやね。
うん。
で、まあ、竹内さんの、まあ、話の出所が、夜の窓とか。
夜の窓と。肉いつマガジン。
肉いつマガジン。肉いつマガジン。
エビデンスは。
エビデンス、その、エビデンスはどこやねんって、肉いつマガジンと夜の窓という雑誌でしたから、これは説得力なかったっすよね、やっぱ俺ら、ね。
ないっすよね。
なかったね。
はい。
はい。ということでございまして、
はい。
はい。清水君、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。またね、はい、次は。半年後なのか、1年後なのか、心配させた方がスポットでスポンサーがついてくれることもあるというのが学習できましたんで、
はい、ありがとうございます。ほんまにおんぶに抱っこですね。はい、ありがとうございます。
最後じゃあせーのでお願いします。
はい、
では来週もお聞きください。せーの、ハマグリハマグリ。